はい、どうも、沢田信也です。
はい、中野浦です。
まあ、この収録時期だけで言うと、
はい。
もう、年末、年の暮れもええところだ。
そうですよね。あとちょっとで、あと24時間で今年が終わろうかっていう、
そうですね。
ところですね。
まあ、久々に中野浦さんが、
はい。
帰省しているというところで、久々にこう対面で、まあ、我が家に生まれてきまして、
はい、
対面で収録しようやないかって。
ね。いや、ほんとお久しぶりの。
いや、そうですね。
収録自体がほんとお久しぶりですよ、
ね。実際ね、最近中野浦さんの仕事で忙しいっつってできなくなって、
はい。
まあ、猫さんもなんか、個人的都合でちょっと活動がしばらくできない。
あ、そうなんですね。あらまあらま。
ね、笹山さんともちょっと時間が合わず。
あらまあ。
その朝のレギュラーメンバーと収録をする機会が設けられず。
いけませんね。
もう最近は全然ポンと、収録も編集もしない状態なんですけど。
あらまあらま。
もうせっかく中野浦さん帰ってきてますから。
はい。
なんか、話聞こうやないかって言ったにも関わらず、僕喉がメタメタにやられてまいりますので。
体がボロボロやないですか。
本当、もう正直ね、まあ、収録できないっていうそういう都合プラス、もう11月の下旬から12月はずっと床に伏せってましたから。
いや
病で。
いや。
風邪も1ヶ月で2、3回引きましたから。
いや、引きすぎやろ。
そして喉も全然治ってないし
まって。ちょっとね、今もガラガラしてますよね。
そう、これ多分ね、声出し続けたら出なくなるパターンやから。あんまり無理はしないでいこうと思うん
です。そうですね。短めで、
おせっかくから。何の話するかって話なんですけど。
はい。
結構リスナーからちょくちょく言われるのがですね。
はいはいはい。
中野浦さんの、はい、ガムの話が聞きたいです。
はいはい
はい。で、まあ、ガムの話って何やねんって話なんですけど。
はい。
もう中野浦さんはスマホゲーム、
はい、
今ではソーシャルゲームって言わないんですか、ああいうの。
いや、ソーシャルはカテゴリー言うんじゃないですか。
カテゴリーはソーシャルゲームですね。うん、まあスマホのアプリのゲームで、うん、課金があったり、ガチャがあったりするゲームが、はい、まあ、結構好きで。
そうですね。
片っ端からいろんなものをやってるんですけど。いや、
そんな片っ端ではないですけど、
ね。いや、僕から見たらだいぶ手出してます。
はい。
で、まあ。
そうですね。うん、
まあ、まあこれは言ったらあかん話なんですけど、
は
あ、まあ後から振り返って、はあ、そのお金もっと別のことに使えてたんじゃないんですかっていう話。
それはね、いやいや、ほら、その瞬間にかけてるわけです
よ。そうそうそう。まあ娯楽というものはそういうものじゃないかっていう前提がある上で、
そうですよ。
ただ俺は気づいてしまった。俺はこんなものにお金をかけていたのか、みたいな話をたまにするんですけど。
ああはあ、はあ、
結構それがリスナーさんの評判がいいので、まあ最近の、まあ、ガムの話ないんですかって聞かれるんですよ。で、先ほどちょっとないんかって話を聞いたら、
うん、
まあ、ないと、最近は。
そうだね。最近割とずっと続けてる、あと最近始めたみたいなのはあるけど。
まあ、中野浦さん自身も仕事が忙しかったんでね、
うん、
まあ、その、ガムの味がないのかあるのか確かめるとこまでまだ行ってないって
話。そうですね。そうですね。
強いて言うなら、
うん、
4年間ずっと、続けている。
そうそう。
まだ未だに味がし続けているガムがあるよ。
ああ、そうね。ずっとやってるやつね。
まあ、今回は短めにね。
はいはいはい。
その、味の話をちょっと、してもらおうかな。まあ、結果としてはリスナーさんの望んでるガムの話じゃないかもしれないですけど。
ああ、そうね。
まあまあ、そんな味がするガムをちょっと聞かせてもらおうないか。
ああ。
はい。
はいはい。
それは一体何なのかってどうする。
まあ、そうですね。じゃあ、まあ、ちょいちょい出てますけど、
うん、
ちょいちょいなんかやってるっていうのに頼んでてますと思うけど、
うん、
にゃんこ大戦争。
そう、だからそれね、僕も、こんなソシャゲの遠い僕でも、聞いたことはあるし、
はいはい、
一回ダウンロードした記憶もあるんです
よ。あ、そうなんや。
ケリヒメスイーツをやった時に、
ああ、はいはいはいはい。
なんか合わせ技でなんか、ダウンロードしたような気がするんですよ、
ね。ああ、でもそれぐらいかもしれへんわ、
うん、
やってたのは。
その時、なんか、端っこの方からいろんなモンスターが出てきて、
そうそう。
なんか、ビーム吐いたり、ミサイル撃ったりして、なんか、
はいはい。
片っ端から倒すみたいなゲームやったと記憶してるんですが。
ラインディフェンスと呼ばれてるんですけど、うん、
はい。
世に、普通の人が想像するラインディフェンスって、本来は一本道、俯瞰から見た一本道を、敵ユニットがこう、ザーッと通ってきて、
うん、
敵の、味方の城まで到達するのを、
うん、
こう、道路から道の脇にこうユニットを配置したりとかして、
うんうん、
殲滅するか突破されるかみたいなのが多分ラインディフェンスだと思うんだけど。
突破されたら負け。
そう。
いかに食い止めるかっていう。
ヤンコディフェンスもラインディフェンスって言われてんだけど、
うん、
その道が、もう、 完全な平面の、一本の、
あ、そうですね。
あの、単純に押し引き、綱引きみたいなのを逆版みたいな感じ。押して押して、相手の城まで押し切って、城を叩き切ったら、勝ちよねっていう感じの。
横スクロールアクションの、みたいな感じの画面構成。
そうですね。そうですね。
ストリートファイターみたいな感じ。
はいはいはい。で、ただひたすらそのユニットを生産していって、
うん、
もうユニットが進んでいって、こう、射程に入ったら殴ってっていうのを、うん、敵の味方もわーって繰り広げて、
うん、
こう、どんどん押し込んでいって、最後城叩いて切ったら勝ちよねっていうラインディフェンスの超簡略版みたいな感じですよね。
まあ僕もこれ、ちょっと別に中野さんに教えられたわけではなく、
はいはい、
勝手にやった時やったんですけど、
はい、
何がおもろいねんと思って、すぐやめたんですよ。
あ
けど、これ結構前のゲームですよね。
いや、ほんと4年前ですよ。
ね。
そうそう。この間4周年やってましたから。
僕の印象では、ソーシャルゲームの世界は移り変わりが早いイメージがありまして、
うん、
人気がなければそれこそ3ヶ月で終わるみたいな。
いや、本当今そうっすよね。
いい感じしますけど、うん、そんな4年も続くんだと思って。
いやー、続くやつは続くんですよね。
何がそんないいんですかね、あの大戦争。
これね、
何があなたの心をゲットしてる
か。おかしいんですけどね。まあ、一言で言えば、基本は単純なんですよね。
まあちょっと試しに僕またダウンロードを今してるんです
けど。ああ。だいぶ様変わりしてるからね。もともとは、本当なんか、にゃんこと呼ばれてる生き物、
はい、
猫じゃないんですよね。
あ、猫じゃないんですね、
これ。丸に耳がついて、顔が描いて、その丸から直接足が4本生えたような生き物が、このゲームのにゃんこって呼ばれてるやつ。
猫っぽいけど、猫じゃない。
猫ではないですよね。顔に足生えてますから。
あれなんかめっちゃ変わってるやん。俺のやってた時の印象と違うっていうのは、こんなんやったっけ？
もう最初日本地図、日本を制覇しようみたいなとこから始まって、
うん、
で、それから第1章、2章、3章ってあって、まあだんだん強くなってるだけやねんけど、
はい、
そこからさらに今度世界征服のようになって、
あ、そんなとこまで。
うん。世界征服は、2年目ぐらいに実装されたかな、
うん、
で、それクリアすると、あ、それ、一章クリアした時か、一章じゃない、二本クリアしたら、レジェンドモードって言って、もっとちょっとテーマに沿って一面一面難しい面があるやつをクリアしていくのがあって、
うん、
まあ、それをやるんですけど。
なんか、始まったって思ったら、基地みたいなところから、
なんか、そう、
ユニットみたいなのを押すと、
うん、
向かってくる敵に向かって、そう。だから、城から出ていきました。
そう。あとは基本、眺めとくだけなんで、オートなんで。
まあ、
自分がやるのは、あの、ユニットを生産するタイミング
ですね。あ、なんかめっちゃ敵が何匹も攻めてきた。
お
こっちもたくさん作って応戦しなくて。
そうですね。ワンコが出てきます。
あ、ワンコって言うんですか？
ワンコですね、こいつらは。一番雑魚的に。
ちょっと、負けかけてますよ。
ニャンコとワンコの戦いですよ、これ。
なんか時間が来たら、ユニットを生産できるような感じになってまして。
そうですね。ゲージが溜まれば。
ユニットにもなんかコストがあって。
そう。で、やっぱ、お高いユニット作るには、すげえ金がかかるんで、
うん、
いっぱい貯めないと出せないというね。
ちょっと、音出すか。
何やねえ、これ。音楽好きなんですよ。
あ、そうです
ね。
発射 OK ってある？何これ。
あ、それを押すと、
うん、
この後ろからビームが出るんですけど、それ射程がここまでなんで。
なんやねん。
今撃っても全く無駄です。
結構今うちのニャンコ強いですよ。
今、チュートリアルでしょ。
あ、そうなんや。
チュートリアルそうです。
ほらほら、持っていって。ほら、もうたくさん作ったんぞ。
基本はこう、押せ押せですよね。
何が面白いんですか、これ。
これね、何かって言われて非常に難しいんだけど、一個言えるのは、めちゃめちゃ単純じゃないですか、ルール自体は。ひたすら。
ひたすらユニット作っていくだけですか。
そう。これ、後の方になってると、うん、本当にどうやったらクリアせないのってぐらい難しい面が出てくるんです。
ほう。
で、それに対して、あ、こいつとこいつを組み合わせて、こういうやり方すればできるかも。で、やっていくのが、結構、ハマるんですよ。
あ、いや、ユニットのコンビネーション
そうそうそうそう
あるんですね。あ、やばい、俺のニャンコ全身だよ。ちょっとどうすんのこれ。
いっぱい作って。俺今、ニャンコしか作れないんで、一面っていうかチュートリアルは。
あ、ていうか、
頑張って。
これ発射 OK 使いたい。
あとね、これを押すと、
うん、
チュートリアルだと、レベル上がらへんね。あ、上がった。これと、この、 上限が上がってるんですよ、ここの。貯めれるお金の上限が。あと、溜まる速度も微妙に上がってるんですよ。
あ、発射。
なんかあの、
やばい、俺の、
君の携帯端っこの、
あのね、
端っこのね、感度が悪いね。
あの、あ、なんか、
危ない危ない。
巨神兵みたいなビームが出た。なんか僕の携帯ね、あの、保護シートつけたらね、感度がすごい落ちてしまったんで、今タップしても何も反応されてしない。
ゲームするには非常に怪しいな。
マックスもライのおすすめのアチグレアシートでも貼った方がいいんですかね。
ああ。もっと出した方がいいですよ。
あ、そうな
の。あの、基本相手側から無限に出てくるんで。
あ、こっちにも。
そうそう、この城まで行かなか
った。あ、そうなんやな。来るやつを倒しとったら終わるんかも。
いやいや、相手の城を落とすので、常に生産するぐらい。
あ、なるほど、なるほど。はい、相手をアップしないといけない。
そうです、そうです。相手の城まで押し込んでいかないといけ
ない。なるほど。じゃあもっと兵を送り込まな
くて。そうそうそう。
これ何が面白いんですか？
だから
、ただの丸い何個かずっと。
これは一番ですよ。だから、これが、だから、その、どうすんねんこいつっていうぐらい、めちゃくちゃ強いやつとかが出てくるんですよ。はいはい、後半になると。例えば、サイクロンっていう種類が出てきて、うん、それちょっと回転する歯車みたいなやつなんですけど、うん、もう触れる端からユニットを瞬殺してくるようなやつが迫ってきたりするんですよ。
そうそう。あなたの方に見せてください。ちょっと俺の方ではチュートリアルすぎて、
私の
面白さがよくわかんないです。
別のゲームはダウンロード中、絶賛ダウンロード中。
何やねん、先ほど。それで家帰ってやるやつ。
先ほど教えた
家帰って、家帰って。でもキャンセル可能って書いてあったから。
ああ、そうか。私のね、古代戦争
を音出してもらっていいですか。
音を出しましょうか。ちょっと待ってくださいよ。
ニャンコ大戦争にしてこんな飾ってる番組なのか、うちだけちゃいます。
いや、人気ありますかね。
そう。
いや、ありますよ、これ。
ホットキャスト界で、ニャンコ大戦争
やってる。だって、あれですよ、末置きゲームになってましたね。
うん。
ニンテンドー DS からが出てますから。
すごい。
で、これが、ほら、今やってた日本編でしょ、はい、第1章で、日本の47都道府県を、あ、なんか、こうなってた。
ガチャとかあんの、
ガチャありますよ。
うん、いっぱいなんかあるけど。
今年末なんで、ガチャいっぱいもらえる。ガチャのあの、根元に、今イベント中で。
やっぱりみんなが冬休みに入る頃は、
そうですね。
イベントがあるん
です。あります、年末年始。で、これ今、日本だと、もう、制覇してるんで、
すごい。
47都道府県があるんで、47面クリアして、さらに、最近あの、ゾンビっていう敵が出てきて、ゾンビも倒した人っていう証が、
何個だけじゃない
。あるんですよ。で、青を戻って、で、これが、1回47面クリアしたら、1章、2章、3章って、まあ、基本強くなってるだけやねんけど、あって、さらにそれをクリアしたところ未来編で、世界。
未来編って何？ニャンコの未来編な感じ。
ステージが世界なんですよね。アルゼンチンとか、ケニアとか。
今どこまで攻めていってるんですか？
これ、最終的には、冬大陸、こうやって月に。
冬大陸すごいね。
そうそう。で、こっちだとエイリアンっていう属性の敵がある。
どこまで世界観広がってるの？
まあでもこれをやったあげくで、これも1、2、3あって、これも全部やったあげくで、このレジェンドストーリーっていうのがあって、
レジェンドストーリ
ー。こっちの方は、もう、いろんなテーマの、ここがイベントのステージで、うん、こっちがこのチャレンジステージというか、いろんなイベントのステージで、1個あたりに。
伝説の始まり。
そうそう。また、あ、これだ。難易度3、難易度星4が最近また解禁された。星3。これは1回クリアしてるんですけど、こうやって、ここにもこういう感じで面が。
どこやこれ。
だから、これはもう架空の面ですね。
あ、なるほど。
なんで、正直、ステージは、クリアできないぐらい、もうこのまだ黒星のところはまだクリアしてないんで、
レベル
なんぼでもあると。
すげえ、めっちゃやってるな、自分。
で、こう、詰め将棋みたいなもんですよね。なんか、要は、向こうが用意した、この難易度のやつ解けますかみたいなのに対して、自分のユニット編成していって、まあ、アタックすると。
どれがやってください。
そうですね。どれがいいですかね。じゃあ、一番、今イベントのニャンゴ雪祭り行きましょうかな。
戦闘開始。
これは、これちょっと面白いって言いながら。
まあ、見たことない消しゴムみたいな遊戯だ。な
るほど。これは壁猫って、最初に持ってる猫に次は持って
る。なんか敵もなんか雪玉投げて
き
て
る。雪玉投げてる。なんかね、投げてるようやけど、こいつ自体は一匹の敵なんですよ。
ああ、そう。うん。すげえ、バリエーションがすごい。基本はもう、とりあえず数を、こういうところ
で投げる。で、その、これ上げて、ここのビーズが上がってくるところね。これ、1ビーズ発生の1万500円。まあまあ、こんな感じ、ね。結構定期的にいろんなものとコラボしてて、そのゲームがまたそこそこ面白いんですよ。
あ、
そうなの。この間見てたユルドラシェルってやつも、ここのコラボで入って、それもずっと今やり続けて、もう1年半ぐらい経ってんけど、やるし、ソフィコタロとも組んでたりするし、で、この間始まったキャットバスターも、確か、こことコラボしてたんで、ちょっとやってみるか、みたいな感じで。なんか他に誘導されるんですよ、ね。それがそこそこ面白いんで。唯一やらなかったのは、素人ドラゴンって言うと同じラインディフェンス系のやつがあって、それはね、続かなかったね。なんか、ラインディフェンスを2個も3個もやらないでいいやろと。
まあ、同じゲームなんだけど。そうね。なるほど。まあ、このガンバはまだちょっと、もうちょっと大事。
まだ続きますね。で、これ、何気に、そんな熱くならないんですよ。
そう、
ね、先に対して。で、たまにちょっと来るぐらいなんで、
そう、
ね。よっぽどいい、この今チャンス来たいっていう時の煽りはあんましてくれないんで、この
ゲーム。なんかね、ゲームを攻略するにあたって、とりあえず課金をした方が効率がいいだろうっていう思考になると、めっちゃ金使ってもらうじゃない
ですか。そうそうそう。だけど、これは、さっき見たように、それの要素はそこまで強くないんで。
一応自分の知恵で何とかできる範囲。
そうそう。
でも戦えちゃう。
うん。たまに、最近やっぱたまにあからさまに、期間限定イベントに、そいつを攻略するためのキャラみたいなのが、セットで出てくるんだ
けど。そういうね、商売も一応ね、たまには許したい
んだよ。それも、でも、期間限定と言いながら、終わったらまた1ヶ月後ぐらい来るんですよ。こうループしてるんですよね、だから。
なるほど。
だから、そのうち周りのユニットがどんどん強くなっていくのは、そいついなくてもクリアできるわ、みたいな。だから、今って思わない限り、
うん、
自分がカットしない限りなんとかなるっていう。
まあ一応選択は、こちらに委ねられてる感が。
そうそうそう。なんでね、このゲーム一番最初やり出した時に、とある、織田信長っていうユニットがあって、そいつが、まあちょっと、今でもぶっ壊れって言われてるぐらい、
うん、
3年ぐらい前からぶっ壊れたやつがいるけど、そいつが欲しくて、2万ぐらいかな課金して、結果引けなかったんだよね。その時一回心折れて、それ以来はほとんどしてない、たまーにするっていう。
一応このニャンコ大戦争で2万円はかけない。
ああ、かけたね、一番最初にね。で、一回途中で空白があるんですよね。なんか半年、3ヶ月ぐらいかな。なんか全くふわっとやらなくなってる人があって、その時にやってたコラボキャラはだいぶ取り逃してるけど、それ以外はほぼ取ってる。
まあ、極端な収集癖がなかったら、まあ、セーブできる範囲かな。
そうだね。いや、程よくやるにはいいですよ。
おなんか、初めて前向きなソーシャルゲームの話が聞いた気がしますね。
もうなんでやろ、俺ずっと前向きな話してるはずやねん。
なんかこう、爽快感がある。爽やかなソーシャルゲームの話を聞いた気がしますね。
なんか他のもんも爽やかじゃなかったね。
まあ、
わしね。
他になんかちょっと味切れそうなゲームはないんですか、今やってるやつで。
味切れそうなっていうと、まあ、さっき言ったキャットバスターってもう、この2、3週間前に始まったやつやけど、これのコラボで引っ張られて、うん、もうなんか、もう、薄いね。
それは、お金かけたの？最後だか。
ね、いや、まだやね。あ、いや、かけたの。
お金かけてないけど、味が消える、味がないかも。それは単におもろないな
って。いや、ちゃん最初に、一番最初に星4確定72時間だけ引けるガチャの、3回引けますの、最後の1回用に、ちょこっとかけたかもしれない。でも多分ね、2000円とか
ある。ああ、まあそれぐらいだったらね。
もうそうやや、それで引くのにはいいかなと思って。
おぉ、だってやっぱりこう中野浦さんの持つ、うん、期間限定という言葉に弱い。
もう
心の隙をついた、ガムが出てくるとね、だいぶやばい感じになります。
基本でもみんなそうじゃないの期間。
どうなんですかね、僕の周りでこう、積極的に課金してるっていうの話聞いたことがない。
そうなの、
うん、結構ね、うちの会社の同僚とかもね、これソーシャル機やらないですよね。
あ、確かに、ちょうど年末ね、忘年会で、三次会で何人か連れてっ った時に、うん、そういうのは、まあゲームの話盛り上がったから、うん、それみんな課金ってどれぐらいしてんの言ったら、うん、まあ、5000円ぐらいですかね、みたいな。うん、それって月って聞いたら、いやいやいや、一つのゲームにつき、みたいな。だからそれ以上やったら、強火のゲーム買えるじゃないですか、って。
ああ。まあそうでしょ。
ああって言ったら、確かにって思った
けど。強火のゲームどころか、そのお金があったらこれに使えるっていうね、
そうそうそう、想像
を。それをね、買いやすいでしょ。
うん、やっちゃう人は、うん、まあでも、何人かぶっ壊れてて、借金のほとんどそれです、みたいな、やつもいたけど。
基本そっちの方が稀です。
ね。ここまで行ったら、ゲームの域を超えちゃってる。
まあ、ただまあ、なんか中野村さんからはそっち側の話も期待されてる。
いやいやいや、それはないですよ。言うても、ほら、お小遣いの範囲ですよ、そんな
の。いやー、でもお小遣いの 90% がソシャゲの課金に行けるから、それはそれで、どういう人生やねん、みたいな感じになるんでね。
たまにね、たまに熱くなることがあってね、それがふっと冷めた時は、本当はあれですよ。まあ、世に言う、スーパー賢者タイムと一緒で、
はい、
自分何してるんやんっていう、怒涛の黒い気がね。
いやね、でもね、まあ人のことをバカにできないなと思うのは、まあ、これが、まあソーシャルゲームっていう、まあ形のない、で、物理的な形のないものに、デジタルデータのお金払ってるからどやねんみたいな価値観で、
はい、
まあそういう揶揄されるときもあると思うんですけど、
あるね、
結局そんなん別に物が価値のものでも一緒なんですよ。
まあね。
もう何とかのカードとトレーディングカードもしかり、
あったわ。掃除したらいっぱい出てきたわ。それ。
まあ、コレクター魂っていうのは別にデジタルなのも関係なしでね、集めたくなるっていう人間の本性ですから。
そうそう。
まあ、その時面白ければよかったじゃないかと。
そうそうそう。有名なほら、マジック、ん？マジック、違う。なんとかギャザ
リング。マジックザギャザリング。
マジックザギャザリングね。第5版っていうやつをちょうどね、流行ってたんですよ。山ほど買いましたよ。で、あれ、まだ続いてるやんって。マジック・ザ・ギャザリングじゃんね。うん、でももう、第十何版とか、あれ、何版がないの知らんねんけど。うん、したら、もう昔のやつは使っちゃダメとか、
あそう。
なんかね、やってたご飯がどうも、バランスブレイカーらしくて、ご飯は禁止みたいなこと言われてて。なんやろうな、こう、ちゃんとこうね、ファイリングしてて、こう、いっぱい入ってたらな、本棚が出てきた時に、ね、どうしようかな、と。生地綺麗さっぱりなかった方が思い出さないのに、
まあそうですね。
ペタに残ってるから、これどうしたもんかなと。
まあ、歴史になってしまいますからね、うん、形あるものとして残ってる時点で。
そうそうそう。残ってるだけマシなのか、残ってない方が幸せなのか。
まあそこは考えようですね。
わからへんけどね。
ただもう、味がしている状態であるならば、うん、それに対して、まあ肯定はしていこうじゃないかと。
そうですね。
やっぱ周りの人たちは味が切れた時のことを望んでいる。
いやいやいや、まあニャンコ大戦争はねまだやりますよ。
なるほど、うん、
まだサービスにも全然勢いありますから、
僕もちょっとやっていこうかな。
これは終わらないと
無課金税としてやっていこうかな。
ああ、じゃあうちの息子とどっちが早くこう先進むかやってみるといいんじゃないですかね。
皆さんもぜひニャンコ大戦争ね、4年経った今、だからこそ。
そうですね。なんだろう。なかなかハマる人には、麻薬に近い中毒性が
ある。もう、4年続いてるってことは、そんな人がたくさんいるんでしょ
う。そういうことですよ。うん。ずっと続いてる、
うん。
ちょっと、YouTube とかで、ニャンコ大戦争で弾くだけでも結構増えてて、特にこの1年ぐらいで、結構いろんな人が攻略やったり、性能障害やったり、してるんで、
ニャンコ大戦争のプロとか多いかな。巧みとか。
プロ、解析サイトはもうあって、ユニットが実装される前にユニットの性能がわかるみたいな状態にはなってるけど、そう。で、そのユニットが出たら実際の使い心地をすぐみんな上げてくれるね、動き含めて。
じゃあ、プロは、あれ、対人はないんですか？
ないんですよね。
うん。
これ、要素としては。そう、得点を稼ぐっていうのはあるんだけど、
うん、
その得点を競うまでいかへんよね、なんかね。うん。基本は、本当、うん、パズルですよ。パズルを解いてるみたいな感じですね。
なんか意外と40分くらい喋ってしまいました。
長いな。ゲームやってたしな。
そんなにゃんこ大戦争40分話した。 ポッドキャスト番組な。うちだけじゃないですかね。
いや、そんなことないと思うよ。さっき言ったように。人気はあるんでね、今まで取り上げなかったのが。
なるほど。
むしろほら、番組タイトル的には、そんなメジャー行っていいの、うん、ぐらいの。
メジャー行っていいんですよ、これ。別に。
まあ、浅ければね。
でも別に僕たちマイノリティではないわけです
よ。そうかそう、
はい。
広く浅くはないけど。
まあまあ、狭く浅く。
あ、狭く浅くはないけど。
別に、別に、あの、ジャンルが偏ってるっていう意味での狭く浅くではないですから、
ね。いや、そうですね。はい
まあ、皆さん、ぜひ、にゃんこ大戦争、
ね。そうですね。じゃあ来年の、またね、正月の時にも、どれぐらい変わったよっていう報告を。
なるほど。こんだけ良くなったよ。
そうそうそうそう。
ユーザーランクが今、4739って書いてますけど。
はいはいはい。これがどこまで行くかですよね。ね、
経験値、これも、桁がすごいですね。
この経験値はね、ユニット育てる時に消費する経験値なんで、これは
強さ
一番強いやつをレベル30が上限やけど、うん、30まで上げたら、この 1個の桁減るんで、それぐらい使うから、常に食べてますね、これ。暇があれば経験値食べます。
いや頑張ってください。
こんなんでいいかな。
はい、お送りしたのは坂田信也と、
中野でした。
それでは皆さん、また次回、さよなら。
はい、さよなら。